青森すこやかナビ、生き生きすこやか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、青森県健康福祉部、高齢福祉保健課、高齢者支援、介護保険グループ主査の北田澄夫さんです。北田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはその認知症の症状についてお聞きしたいんですが、認知症っていうのは、病気なんですよね。
はい。
どのような病気なのかを教えていただいていいですか？
はい。認知症っていうのは、年を取るとかかる症状というふうに認識していらっしゃる方が多いと思うんですけれども、実は認知症というのは脳の病気、頭の病気になります。なかなかその認知症の定義づけというのを聞いたこと、皆さんないと思うんですけれども、認知症と言っても、いろんな症状があるんですが、ちょっと難しいお話をしますが、認知症というのは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったりして、脳の司令塔の働きに不都合が生じ、様々な障害が起こり、生活する上での支障がおよそ6ヶ月以上継続をしている状態というふうに言われています。
今のがいわゆる正しい定義ということですね。
この生活する上での支障というのが、認知症を持ちの方が生活する上での様々な介護上の問題であるとか、そういったものになっていて、ご自身だけの問題ではなく、周囲の方も多様にいろいろ困っていらっしゃるというようなところになると思います。
その認知症にもいくつか種類があるっていうふうにお聞きしたんですけれども、
はい、私先ほどそのいろいろな原因で脳の細胞の機能低下するというふうにお話をしましたが、実はその認知症の症状というのはいろいろな脳の病気が原因になっています。代表的な認知症というふうに言われているのが、まずアルツハイマー型認知症。
よく聞く。
ですね。これは頭の脳の中にタンパク質のゴミが蓄積をしていって、徐々に脳の機能低下が起きていくというものです。これは徐々になので緩やかに症状が進んでいくと言われています。で、次に多いのは血管性の認知症ということで、これは皆さんご存知の脳梗塞だとか脳出血だとか、そういった脳の病気が原因で脳の機能低下が起きて認知症の症状が出てくるものになります、これはアルツハイマー病に比べて急激に症状が出てきて、段階的に症状が進んでいくというようなものになります。大体この2つが多くを占めるんですけれども、その他レビー小体型認知症であるとか、前頭側頭型認知症であるとか、そういったものが、多い認知症というふうに言われています、なんですが、この4つ以外でもですね、実は認知症の症状が出ていても病院に行ってみたら、治る病気だった、水頭症であるとか、脳腫瘍が原因で認知症の症状が出るということもありますので、やはり、病院に行って原因が何なのかというところを早くですね、受診していただければと思うところです。
先生、私認知症って今まで、いっぱい耳に入ってきたけど、正しいその定義とか、いや、その種類があるっていうことも私、ちゃんと聞いたのって初めてかも。
いや、本当今、北田さんからすごい分かりやすく、解説していただきましたよね。認知症ってやっぱり今すごく世の中で関心の高いテーマで、少し前になりますけど、政府が発表した予測だと、今から10年後ぐらい、2025年ぐらいかな。で、全国で730万人ぐらいの方が認知症で、さらに数十年後には1000万人ですか、赤ちゃんも入れて10人に1人が認知症になるんじゃないかっていうふうに言われて、本当にだからまさに社会問題化しつつあるわけなんで、本当ね、お年寄りだけじゃなくて若い人も含めてすごく関心を持っていただきたいテーマですよね。
そうですよね。じゃあ今日は一つさらに詳しくね、教えていただこうと思うんですが、
認知症の症状というふうに聞いて、篠崎さん先生、具体的にどういうことを思い出しますか？
ね、私いっぱい出ますよ。だって人の名前が思い出せない、はい、冷蔵庫の前にだって何しに来たかわからない、はい、で今朝何食べたっけと一瞬躊躇する、はい、そんな感じですかね。
はい、こういろんな方にこうお話をお聞きすると、うん、こう結構ですね、そういう物忘れのことであったり、うん、あとはそのご家族の顔がわからなくなってしまうとか、うんうんうん、徘徊ですね、そういうこう、比較的こう認知症の症状が進んでからの、うん、あの症状を思い浮かべる方が大変多いように思います、うんうんうん、なんですが、私先ほど認知症というのは脳の病気であると、脳の、機能低下によって様々な症状が引き起こされるというお話をしましたけれども、うん、具体的にここからどういった症状が出てくるのかというところをちょっと触れたいと思います。う
ん、気になる気になる。
はい、まずその脳の機能低下によって直接起こる、症状というのをちょっと難しい言葉ですが、うん、中核症状というふうに、うん、はい、呼んでいます。で、この症状の一番大きいのは今篠崎さんおっしゃっていたような記憶障害ですね、物を覚えられない、すぐ忘れるといったもの、はい、ここから症状が始まる方が多いように思います、うんうん、なんですが、これあの実は、正常な老化加齢によっても物忘れというのは起こるんですけれども、そういった正常な加齢による物忘れと認知症の記憶障害っていうのは、実は違うんですね。
あ、違うんだ。
はい、
うんうん、
加齢による物忘れというのは経験したことを部分的に思い出せない、ですが、認知症の記憶障害というのは経験したこと自体を忘れてしまうという違いがあります、
なるほど、
はい、例えば、昨日の朝ごはん何を食べたか、
はい、
私なんかはもう思い出せないんですけれども、うん、食べたことは覚えているんだけれども、うんうんうん、何食べたっけっていうのは、まあ、加齢による物忘れなんですが、認知症の記憶障害というのは食べたこと自体を忘れてしまうと、
なるほど、
ご家族に朝ごはんまだだかというようなこうお話をしたりというエピソードもよく聞いたりするかと思います、はい、で記憶障害と並んで認知症の早くから現れるのが検討式障害というふうに言うもので、うんうんうん、検討式っていうのはご自分が今どこにいるのか、年月とか時刻、はい、季節、うん、あと場所ですね、うんうんうん、そういったものを、自分で把握をすることを検討式と言っていますけれども、うん、こういったものも早くから、症状の一つとして検討式障害が出てきます、うん、最初はその時間だとか、季節の感覚が薄れることから始まるんですけれども、うん、症状が進んでいくと場所、自分がどこにいるのかというのが分からなくなったり、うん、もっと進むと人間関係、周りの周囲の人との関係性がこう分からなくなってしまうというのもこの症状の一つになっています。記憶障害であるとか、そういったものとこう絡み合ってですね、なので様々な段階によってその原因であるとかが違うというところになりますね。まあ、こういった、まあ、検討式障害の他にですね、まあ、こういった記憶障害、検討式障害が相まって、理解判断力が落ちてきたりですね、あとは段取りがなかなか取れなくなるような実行機能障害、例えば女性であればお料理ができなくなる、お料理って調理って段取り取りながらいろいろ進めるじゃないですか、まあ、買い物からですね、調理の途中もこれをしながらこうやってああやって、だんだんそういったものが、段取りが取れなくなったり、お金の管理もそうかもしれないですね。
なるほど、はい、
なんですが、まあ、あのそういう段取りは取れなくなっても、調理をする能力とか、はい、残されている能力もありますので、料理ができなくなったからといって台所に立ってもらうのをやめるんじゃなくって、ご本人さんが今苦手としている部分を周りの方、ご家族とかがちょっと声掛けをしてくださる、炊飯器のスイッチ そろそろ入れた方がいいんじゃないのとか、そういうこうちょっとした本人さんが苦手としている段取りの部分をちょっとこう補ってあげるとか、そういうことで、ご本人さん認知症があってもできることというのはたくさんあるというふうに言われています。で、まあ、これはその脳の、機能低下で直接起こる症状なんですが、こういったものにプラス、はい、ご本人の性格、素質、そして生活の環境であるとか、周囲の環境が加わって、出てくる症状を、行動心理症状、略して BPSD と、呼ぶこともあるんですけれども、はい、なんですがなかなかこういうのってこうご家族だけではこう冷静にこう観察をしたり、対策を考えるというのがなかなか難しいんではないのかなと、
そうだってそうであってほしくないっていう、ね、まあ、感情とかね、
まあ、人の心理としてそうですね、
はい、あるかと思いますので、ぜひちょっとなんかおかしいなと気になった段階で、病院に行くのがちょっとまだいろいろ敷居が高いなということであれば、地域に今いろんなその専門職がいますので、後ほどご紹介したいと思いますけれども、そういう相談先を持っていろんな助言をもらうというのがこれから大事になってくるんではないのかなと思っています。
認知症って残念ながらまだ絶対的な治療薬って開発できてなくて、まあ、いかにその発症を遅らせるかっていうの、予防っていうのがすごく重要だって言われてて、例えば歩くスピードね、10メートル歩くのが、まあ、5秒以上かかっているような人たちが、まあ、そういう可能性が高いとか、あと、まあ、簡単だと握力ね、やはりこう全身のいろんな機能を象徴的に表すのが握力だって言われてて、握力がすごく低下しているとか、まあ、アレルギー性が強い人がそうだとか、まあ、それが絶対それでそうだっていうことではないんですけど、いろんなことが組み合わさってそういうことは可能性が高くなるっていうふうに言われてるんで、まあ、大事なのはやっぱ周りの人たちがね、そうちゃんとこう気づいてあげるっていうか見てあげるっていうことはすごく重要じゃないかなと思いますよね。
そうですよね。次のコーナーではですね、認知症サポーターとか、あと相談窓口についてお聞きしていきたいと思います。認知症サポーター、そしてまあ相談窓口などについて、教えていただいてもいいでしょうか。
はい、認知症サポーターというものが今全国各地で要請が進んでいます。制度としては平成17年からなので、もう10年以上
結構古いですね、
はい、前からあるものなんですけれども、はい、青森県でも平成18年からスタートしまして、県内の市町村を中心に認知症サポーターの要請が進んでいます。認知症サポーターというのは市町村が実施する認知症サポーター養成講座を受講していただくとなることができるんですが、今日実は、お話をしたような内容を、もっと時間をかけて、で認知症のご家族へどのように寄り添うか、ご本人にどのように寄り添うかとか、あとは、認知症の方の、特性に合わせて対応の仕方、声のかけ方とかですね、そういったものも合わせてですね、サポーター養成講座を各地で開催をしています。
なるほど、
はい、何人ぐらいいるんですか。
はい、今年の6月末の、データになりますけれども、青森県では6万人、約6万人の方、
そんなにいらっしゃるんですね。
はい、いらっしゃいます。特にですね、昨年度、平成27年度は1年間で1万人を超える、はい、サポーターが県内で誕生しています。
あと、認知症について、はい、相談してみたいな、ちょっと聞いてみたいなって、はい、まあ、思った時に、はい、まあ、そのサポーターの方もいらっしゃるとはいえ、何かこう期間、はい、具体的にあったら教えていただいてもいいですか。
はい、まずかかりつけの先生がいらっしゃるかと思います、はい、かかりつけの先生がいらっしゃる方はぜひかかりつけの先生に、症状のことについてご相談をしてみてください、適切な専門医療機関につなげていただけるかなというふうに思います、でその他県では県内5カ所に認知症の専門治療、あとは認知症の相談を担う認知症疾患医療センターというものを、して設置しています。具体的には、青森市のつくしが丘病院、弘前市の弘前愛生会病院、はい、八戸市の西南病院、十和田市の高松病院、はい、 五所川原市の津軽総合病院、この5箇所になっています、
はい。
認知症の相談をしたいんだけれどもというふうに各センターに電話をしていただければ、はい、専門の、対応してくださる相談員の方がいらっしゃいますので、ご相談していただければと思います。
はい、
早期にやはり受診をしていただきたいというところなんですが、うん、先ほどもあの篠崎さんおっしゃったように、うん、なかなか病院に行くのも勇気がいるという方も多いかと思います、そういった場合にですね、ぜひあの相談していただきたいのが各市町村に設置されている地域包括支援センター、
はい、
になります、市町村によって設置されている数というのは違うんですけれども、お住まいの地域に必ずある相談支援センターになっていて、こちらは認知症のことに限らず、高齢者の方の生活全般の相談支援を受ける機関になっていまして、私のような保健師、あとは社会福祉士、主任ケアマネさん、そういうこう専門職が複数配置されていますので、いろんな相談を受けてくださると思いますので、ぜひこういった相談窓口を活用していただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日は青森県健康福祉部高齢福祉保健課高齢者支援介護保険グループ主査の北田澄夫さんをゲストにお話をお聞きしました。